孫さんご自身は沖縄との最初の接点というのはどこであったんですか？
もう40年前ぐらいなんだけれども、東京芸大でその研究をしていたわけですね、はい、修士課程だったんだけれども、その時は主に雅楽とか博物館に保存されているものというとちょっと言い過ぎかもしれないんだけれども、やっぱり日常生活の中で存在を持っているようなものではないということは確かなんですよね、そういう音楽を勉強していて、たまたま沖縄に本当に生きている伝統芸能、伝統音楽というものがまだ日本に存在しているということはほとんど初めて感じたわけですよね、でもその時はちょうど沖縄の復帰10周年ぐらいだったんだけれども、東京の国立劇場で一番の大物の戦後の音楽家とか役者たちとかみんな集まって2週間ほど毎日そういう伝統芸能の公演があったわけですよ、今では非常にはっきり覚えていて、もう昨日みたいな感じなんだけれども、一番最初の日のための切符を買って、それでと思って、これがもうすごい面白いなと思ってたんですよ。結局毎日2週間国立劇場にいたんだけれども、あの時にはまだ宮城能蔵とか、と島袋幸雄とかこういう人たちがまだご健在の頃だったんですね、だからそういう人たちみんなそういう人たちの芸と接することができたわけですよ、音楽で言えば阿久曽武久先生とか僕の師匠である城間徳太郎先生とか、あとは阿久曽流の宮里先生とか、戦後の一番重要な大物の芸能に携わっている人たちがみんな集まっていたわけですよ、だからものすごいもう感動してたんですよ、それをきっかけにして法政大学の沖縄文化研究所に行って北間修善先生に会って、それでその時から法政大学で沖縄の文化を勉強するようになったわけです。
今お名前聞いててね、もう本当にその皆さんがこう最終的に行き着くような方々からみんな訓示を受けてらっしゃるんですね、
非常に恵まれていたという感じですね、ちょうどその時に始めたということですから、どっちかというと沖縄のイメージはあの時は今でもある程度そうなんだけれども、ちょっとなんか本土から見ると安っぽいと言いたくないんだけれども、であまりなんかそういうレベルが高い文化ではないというイメージがあったというと思うんです、でもその選手たちの芸を見て、これは全くの間違いで、もうこれほど高尚でもう洗練された芸能がないんじゃないかなという感じだったんですよ、特に舞踊とか音楽の場合は有名なその古典踊り、女踊りの手段とか、その非常に何て言うか、その抑えられたような表現法で、非常に強いそういう感情みたいなものを、それを感じるようになると思うんですよ。抑えたような表現の中でそういう強いなんか感情的な緊張感みたいなものを感じるわけですよね、でもこれはものすごい大きな魅力だったわけです。それは実際 そのある意味で漠然と持っていた沖縄のイメージと全く違うような世界で、その日本の芸能よりある意味で洗練されたような部分を感じたんですよね。